ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
ほりです。今週も、私たちはちょっと予定が合わなかったのでズーム収録になりますが、
はい、
はい。その、まあ、トークテーマとかいろいろ入る前に一回告知をここで挟みたいと思います。早速、
はい、
社長のポッドキャストでも、私たちのポッドキャストでも何回か、皆さんにお伝えしてるんですけども、ニュージーランド留学懇談会、
10月2日日曜日の午後4時から6時、場所は中目黒カフェデルソーレっていうところで開催されます。参加費は1000円で、ソフトドリンクとスイーツがついてます。応募方法は、SNS の DM で送ってもらうか、はい、メールで申し込んでください。お待ちしてます、はい。
ツイッターとかインスタグラムの、ニュージー大好きの SNS に送っていただければ、OK ということになりますので、皆さんね、はい、まだ席がありますので、お友達とかを誘ったり、うん、お一人で来たり、さまざまな参加方法で皆さんどうぞお越しください。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今週は始めていきましょう。
はい。
今週のニュース、じゃあのりかさんいけますか？
はい、私の今週のニュースは、了解を了って訳すのはもう古い。今時の10代女子は了解をこう表現するらしい。若者言葉ってはいろいろありますけど、はいはい、了解をまあ了って言ったり、うちはりって言うじゃん。
うん。それも古いのか。
そう。家でもない。
え？
時にピエンとか、うん、言うじゃん。言わないけど、あんまり。
ピエンはもう死語っていうのは知ってる。
それはなんか10代にとってはもう古いっていう記事を見つけて、うん、今日はその中で3つ紹介しようと思います。
はい、いいね、そういうの。
タイトルにあった了解の新しい言葉は、うん、了解道中膝栗毛。
いや、長くなってるやん。
そう。逆になんか長いんだよね。ありがとうは、片付けパーリない。
大丈夫か、日本。
で、嬉しいは、嬉しすぎすぎ薬局。っていうらしい。
あ、もう逆に、略さないで長くするパターンね。
そう。もう、ネタに走るじゃないけど、そういう、感じらしい。
あ、激おこぷんぷん丸みたいな。
あ、そう。
あ、それもでも死語なんでしょ、どうせ。
もう、いや、でもさ、うちら全盛期じゃないけどさ、なんていうの、若い時代にもさ、激おこぷんぷん丸はさすがに言わなかったよね。使ってた？
え、激おこぷんぷん丸、いや、使わないか。
うん。
ちょっとなんかネタで何回か使った。あと、あれだよね、いさまる、水産、あざまる水産。
あざまる水産。
はいはいはい。ああ。言ってたよね。
うん。
ありがとうのことをあざまる水産って言ってた。
うん。
でもちょっと
今は、うん。
杉薬局もそうじゃん、じゃ
あ。嬉しすぎ薬局、う
ん、おかしいだろ、誰だよ、考えたやつ。
それな。
え、そうって言ってんの、今の。え、何、JK が言ってるの、
うん、?10 代は、こういうらしい。
いや、やばいよ、日本。もう、
おもろいよな、本当に若者って。
杉薬局めっちゃ儲かるやん、そしたら。
使おうね。
え、あとなんだっけ、
片付けパーリない。
ああ、そりゃもう意味がわからない。え、あともう一個は、
了解道中膝栗毛。
それはちょっとセンスある。
ね、なんか陰踏んでるよね。
今度じゃあ社長に使ってみる。
いつも編集片付けパーリーなの。
多分クビになる。
それな。
私のニュースは、日産マーチ40年の歴史に幕、国内販売終了、電動車に投資集中っていうニュースなんですけど、日産のマーチわかる？
うん。
車。あれがもう国内販売を終了するらしくて。なんかその、なんでこのニュースを選んだかっていうと、私のお母さんが、おばあちゃん、うん、おばあちゃんがマーチに乗ってて、その車をお母さんが引き継いで乗ってたりしてたんですよ。 で、なんか女の人が乗ってるのがマーチが多いらしくて、そう、
うん、なんかわかるかも。
そう、それで、うん、まあ、マーチは1982年10月に誕生して、使い勝手の良さや燃費性能を追求し、女性や若者の支持を集めた。国内の累計販売台数は約260万台に上るって、もうめっちゃ人気っていうか、女の人に人気だった車で、
うん、
なんかなくなっちゃうっていうのを見てめっちゃ悲しいなって思って選んだんですよね。
うん、まだ乗ってるの、お母さんは？
いや、もう乗ってない、もうとっくに売った。だから売っちゃったから、
うん、
やっぱなんか 売る理由があったっていうか、もう人気なくなってきてんのかなっていうの
が。
でもまあ日産はハイブリッド車とか電気自動車にこう投資を集中するらしいから、
うん、
マーチ作る分電気自動車にこうフォーカスされるらしいですよ。
まあそうだよね、今はもう燃費とかね、電気の自動車の時代だよね。
うん、なんかニュースでマーチは国内で人気の高い軽自動車との間で存在感が薄く、在庫がなくなれば販売を終えるって書いてあって、存在が薄いって書いてあったからちょっと悲しかった、
うん、なくなるってなったらさ、買いたい人もいるんじゃない？
あ、確かに。なんかさ、あれだよね、売れそうっていうか、またこれで爆増しそうだよね。
うん、
可愛くない？マーチのフォルムって、
うん、丸っこい感じのやつだよね。
そう、これこの、
うんうんうん、オレンジだったの、ママは。
いや、ネズミ色、あんま色は可愛くなかったでも普通に
フォルムはね、
そう聞いてよかったらしいし、悲しいですよね、
うん、
なくなっちゃうの、
うん、
っていうニュースでした
今日は悲しいニュース。
なんかちょっと最初のりかがおもろいニュース入れてくれたからよかったわ。
あ、
ちょい悲しめでした。はい、じゃあ今週のトークテーマいきますか。
はい、
今週のトークテーマはズバリ富士山振り返りのりかほチャレンジ。
ガチお疲れ、
はい、お疲れだったね、マジで本当にもう
ガチお疲れ、
一言で済まされないぐらい疲れましたよ
ね。
私たち9月の1日2日にかけて、富士山に登ってきました。ツイッターとかでもね言ったと思うし、ポッドキャストでもたくさん言ってたんですが、うん、ついに成功しました、登頂に。
おめでとう私たち。
本当にもう疲れたね。いつからスタートっていうか、富士山登るって公表したんだっけ？それが
5月とか
5月か、
今6月
そんぐらいですね。なんかその富士山登りたいっていうことを言い始めてから、なんかやりたいこととかチャレンジのなんか気になった気がするんですけど。
そうだね、確かに。
いや、登りましたよ。ということで
登りました、
はい、うん、今日はその富士山の、まあ、あの、うん、どういうふうに振り返るかって考えたんですけど、やっぱ楽しかったこと辛かったことのこの方式でいくのが一番綺麗なんじゃないかと思い、
うん、
そういう感じで今日はちょっと皆さんに、どんな感じだったかっていうのをちょっとお伝えしていきたいと思います。
はい、
じゃあまず辛かったことね、
うん、
いっぱいあるんですけど、もう辛かったことっていうのはもう富士山なんで、うん、まず一個は、私これは個人的な自分のなんかミスでもあるんですけど、水を持ってきすぎて、うんもう重すぎて荷物だけで体力を一回取られてしまったっていう。
あ、ね、うん、
みんな登ったメンバーの中で、あの、うん、もう一人、あの、私のりかほともう一人、あの、後輩くんと一緒3人で登ったんですけど今回、
うん、
あの、まあ、カメラマンというかそういうのもやって助かったんですが、その子たちの中でダントツで重かった気がする、リュック、
うん、何リットル持ってった？
いや、あのね、なんかいろいろ YouTube とか参考にしたんですよ、富士山の。で、うん、なんか4リットルぐらい持ってったら間違いないみたいな書いてあって、
うん、
なんで私はあの大きいさ、あれ1リットルだよね、あの大きいペットボトルって。
2じゃない？ 1.5 かな？
2かも、2だ、2、2、2、
2。
うん、2リットルのペットボトル1本と500ミリリットル、500リットル、500リットル、
500ミリリットル、
ミリリットル まあ、普通のあの、うん、一般的なペットボトル3本を持ってったんですよ。うんうんうん、もうそれだけで、うん、な1キロあんのかな、わかんないけど、それはないか。うん、もうそれで体力持ってかれて、しかも、その水飲まなかったんですよ、ほぼほぼほぼ。
うん
うん、下山中に捨てるっていう、もうその登山の時に捨てろよって感じなんですけど、
うん、
だからもうただの筋トレになったっていうか、
そうね、
重い荷物持って、それがちょっと辛かったですね。
結局何リットルあればよかったんだろうね。
結局やっぱ富士山、私たち9月に行ったじゃないですか、
うん、
だから9月ぐらいだったら 1リットルでいいんじゃない。
うん、私 1.5 持ってって、うん、ちょっと残ってたから、
うん、
まあ、1で、まあ、なくなったら買うくらいでもいいかもね。
うん、だからペットボトル、500のペットボトル2本。
うん、ま
あ、余裕あればもう3本だけど、3本もいらないか、2本でいいと思います、うん、あの9月の人、うん。というかもう、うん、絶対それでいいと思う。もう、買った。
そうね。
なんか荷物が、体力トレーニングっていうのがまず1個ですね。
うん。じゃあ、1個目は、うん、ちょっとだけ高山病みたいになったこと。
ああ、はいはい。
山小屋さ、着いて、9時にさ、消灯するじゃん。
うんうん。
で、まあ、その時、ね、寝れなかったのよ。心臓がドキドキして。で、まあ、ちょっと嫌な気持ちって。何？
全然ならなかった。
ならなかった？
うん。
ずっとドキドキして寝れなかったのね、
うんうん、
でちょっと嫌な気持ちしたけど、別に気持ち悪いとかなかったからそのまま2時に出たじゃん、
うんうん、朝のね。
で、そう、そして30分くらい登ったら気持ち悪くなってきて、
うん、
10分か15分くらい座ってたら良くなったんで良かったんですけど、うん、まあ、吐くってさ嫌じゃん、頭痛くなるとかより吐くのがマジで嫌だったから、それが辛かったこと1個目です。
あ、確かに。なんか私たち山小屋泊まった時に、なんかそのツアーの団体みたいな人たち、
うん、本
当にいて、
うんうん
うん、なんかちょっと盗み聞きしてたじゃん、
うん、
みたいな人がなんか高山病にならないテクニックとか、朝起きたら高山病になってますみたいな、夜寝てる時が高山病になりやすいですよとか、うん、朝起きたら絶対みんな高山病になりますよって言ってる、うん、そうなんだって思ってる、
うん、
だから本当かなって思ったけど、なんかのりかがそうなってやっぱ本当なんだって思った、
うん
うん、普通に
出る時間とかさ盗み聞きしたよね、
私たちさ全部でも確かにちょっと焦った。でもなんか正直本当にのりかが一回気持ち悪いって座り込んだ時ちょっと焦った。
うん、登れないと思ったよね。
やばいって思って。割とガチだったから。うん、でもまじだけど、うん。なるほどね。
うん、
結構ね。次は、うん、
次は、山道。富士山登って帰りがくっそつまんないっていうこと。
それは本当にそう。あのね。下山ですよ。なんか登山ってもちろん富士山登るのすごい辛いと思うんですけど、うん、多分それ以上に下山が辛いってことが分かったよね、
うん、
それもうなんか皆さんえって思うかもしれないんですけど、下山辛いのって思うかもしれないんですけど、もう景色が本当に変わらないというか、
うん、
もうあのずっとあの火山灰というかなんか砂利みたいなのが3時間ぐらい続くんですよ、
うん
うんもうあのくねくねのね、
うん、
ね、
うん、本当にまあ、霧だったじゃん、
うん、
で下も見えないからどんくらい降りてるのかも分かんないし、ね、ガチでつまんなかったよね。
あの山小屋もないし、
そうそうそう、
雪ってあのなんでか分からないんですけど何にも標識もないし、
うん、
山小屋も何にもないんですよ。下に行ったらなんとなくあるんですけど、自分たちが今どこにいて、うん、あとどれぐらいなのかっていうのが全くわからない中、
うんうん、
ひたすら何下向いて歩いて下山してるっていうのが本当に辛かったね、うん、それは自分も言おうと思った、うん、辛かったことで。
辛いよね、
うん、多分一番辛いんじゃない、本当に
本当にそう、岩場より辛い、
うん、もうなんなら登る方が全然いいって思ったよね、
うんうんうん、
確かに。そうね、それは私も言おうと思ってました。じゃあ、うん、のりかは
終わり。
うん、私かもう怒涛のように言えますよ、
うん、
次私が辛かったことは段差の高い階段が、
うん、
山小屋もうすぐ山小屋だった時に限ってめっちゃある。
あなんかもう階段辛かったね。確かに
階段が辛い。あの、まあ、登ってる時にあの、うん、たくさん山小屋が何合目何合目何合目って付近であるんですけど、
うん、
あの、まあ、辛いですよもちろん登ってたら。だから、うん、山小屋がある あるところで、まあ、大体休憩するのが目安なんですけど、うん、山小屋がまあ見えてきたって思ってこの一気に何なんかひなんて言うんだろう疲れたってなって気が抜けるんだ、
うん、
だけど、
うん、
その気が抜けてあー休憩だって思った瞬間にすんごい
こ
の何階段がもう50段ぐらい連なってるんですよ、
うんうんうん、
それがもうメンタルやられたっていうか、
うん、
段差の高い階段は本当に辛くて、
うん、
なんならその何坂の方が全然楽っていうか、
ね、足上げなきゃいけないのがね、
そうそうそうそうそうそうそう、一見なんか舗装されてていいかなって思うかもしれないです
けど、うん、
見る階段は本当につらかったですね、
うん、
次は行きの、
まあ、
登場、登ってる時にもう天気がもうやばすぎて雨と風がもう降ったりやんだり降ったりやんだりでもう服装が定まらないっていうのがつらかった、うん、でそれと同時にこうレインコートかぶってるんで前が見えないんですよ全く、
うん、
あの目が隠れてだから、
うん、
なんか転びそうになるというか
足、うん、
踏み外しそうになったりとか、まあ、天気だね。
あそうね、
天気がえぐかった。雨とか、ね、
うん、
なんか社長がツイッターであの最初の方に雨大丈夫そうだね風が強いかもみたいな感じで、
うん、
ツイートしてくれてたんですけどもう、うん、全然ダメでしたね途中からもうメンタルやられたよね。なんか
そこ、ね、
雨がバーって顔に来た瞬間、
うん、風も強かったからね。荷物がさ重すぎてさちょっと風吹くだけでもさ、
う
ん、気をつくんだよね。
後ろに
危ないよねあれ。
そうだからの階段登ってる時とかに雨と風が一気にバーってきた時本当に一気死ぬかもって思った、うん、
落ちるよね。うちらこのまま5合目まで転がるんじゃなく
てそうそうそう、あの捕まるもんも何もないから、うん、本当に自分の体感だけでこのなんか維持しなきゃいけないのは大変だった。
うん、
あとは、まあこれ下山のさっき話が出たんであれですけど、あのトイレが全然ない、うん、下山。
ああ、下山ね。下山はガチでなかったね、トイレ。
本当にトイレなくて、頂上から7合目までトイレないんですよ。
うん。香りやばそうだったね。
本当にもうなんかトイレのことしか考えられなかった。まあ全然、大丈夫だったんですけど、もうトイレが、なんか標識だけでも、出してほしいって思って、うん、もう標識もないから、うん、あとどのぐらい我慢しなきゃいけないのかとか、うん、全く分からなかったのが辛かった、うん、なんで下山の道ってあんなになんかあのなんだろうなんか荒れ地というかさ何にもされてないんだろうね。
ね、なんか本当につまんなかったよね。あんななんかつまんない山初めてだよね。
そんなもんですよ私辛かったこと。 あと山小屋が寒かったのとめっちゃ
寒かった。
うん、そのぐらいですかね、
うん、
ダウンジャケット着て寝てたもんね。
ね、お尻も着た寒すぎて、
うん、何度ぐらいだったんだろうね。2度ぐらいかな。
うん、そんぐらいじゃない。
いやもう寒かったです。本当に下界とは全然違かったですよ、うん、それが辛かったことですかね。
はい、
全体的に、
うん、
じゃあ次富士山で楽しかったこと嬉しかったことだったらどうぞ、はい、何個ありますかちなみに。
2個。じゃあ1個目はイケメンがいたこと。
それさ絶対言うと思ったし自分も言えただ
よね。
それをね勝手に頑張ってたよね、うん、
いや本当にそれ。
はい、
あのさ山はさ大体同じペースだからさどの山小屋でもそのイケメンに会うんだよ私たちは。
イケメン集団ね。
そう、それがもうなんか何回も会うからだんだん知り合いみたいになってきて、うん、頑張れとか言ったりして手振ったりして、
はいはい、
本当にそれを目指して頑張ってた。イケメンに会うために。
それはちなみにあの軍人さんですね、
うん、
アメリカのもうだから、うん、もう生っ粋のがたいがいい人たちが登ってるんで、うん、もう幸せでした目が。
それ
いや確かにね、それはなんか追いつきたい、あの人たちに追いつきたいから頑張ろうっていう気持ちだったよね、
うんうんうん、
それはもう私も 言おうと思ってたんで、もうこれチェック
あ、2個目は、
はい、
3人の絆を再確認したこと。
確かにこれ絆深まったね。
うん、まあ、みんなさ辛い時はあるわけじゃん。私もなんか高山病の時は辛かったし、かほりも何 水の時つらかったし、まあ、あの後輩の子はいつつらかったのか分かんないんですけど、
うん、確かにあの子余裕だったよねもう、
うん、
やっぱ若いなって思った、
うん、まあ、みんなでゆっくり行ったりちょっと休もうって言ったりなんだりして登れて嬉しかったっていうことです。
うん、確かにこうなんか気遣い合ってさ、なんか疲れそうだなって思ったら休むっていう、うん、なんかタイミングのような書き方とかめっちゃ良かった、
うん、
確かにチームワークね、
うん、
じゃあ私は、
うん、
じゃあ1個は休憩時間のおやつもうこれが最高だった。
そうね、
一回休憩するって言ってみんなリュックバンって投げるじゃん、床に重すぎて、
うん、
もうなんか
大事は乱暴すぎ。
でもさ考えてみて、大事にさこうゆっくりなんか置く体力ないもう早くこの重たいのから解放されたいからもうぶん投げるわけよ自分に、
うん、
でまあそのね荷物から解放されて身軽になって休憩時間にみんなおやつ食べるんですよ、
うん、
夕食っていうか、
うん、
それでみんな、なんかウィダー飲んだり、なんかシェアしたりとか、うん、なんかそういうのの、なんかちょっとした楽しみが、なんか山小屋行くたんびにあって、
うん、
その、うん、それの時間でなんか頑張れてた気がする。
あ、
休憩するのが、
うん、
あの、うん、それが楽しかったですね。
美味しいしね、山で食べたら。
しみるんだよね、甘いものとかね。
うん、すごい。うん、
なんかそれがもう本当になんかそれが楽しみだった毎回、
うん、
やっとご飯っていうかおやつみんなって思って子供みたいだけど、うん、それが楽しかったことかな。あとは、うん、山小屋のラーメン、
あ
の時の山小屋のラーメンね、うん、何時に着いたんだっけ、
夜、
うん、7時。あ、そうだ、私たちもともと5時に山小屋に到着する予定だったんですけど、まあ、天候とかいろいろなんか、うん、あのトラブルというかトラブルはないけどきつくて7時に到着したんですけど、うん、それまで何もあったかいものとか食べてなくて夕食、うん、ラーメン食べたんですけどみんなで、
うん、
そのラーメンがもう死ぬほど染みて泣きそうになったっていう、
うん、
それ楽しかったことというか、まあ、嬉しかったことですね。
うんうんうん、
あとはあの酸素ボンベを使わずに登れたこと、
うん、
皆さん見たことあるかどうか分かんないんですけど、テレビとかであの酸素ボンベをなんかみんな吸ってるんですよね、うん、あの富士山に登る人って、
うん、
で、まあ、高山病とかがあって私たちも最初それ買うか迷ったんですけど、
うん、
なんかまあ結局買わずに登って、
うん、
みんなでももうね何合目6合目ぐらいからも酸素吸いまくって、
うんうんうん、
これないと生きていけないとか言ってる人って、
うん、
私はうわこれでも吸っちゃったら終わりだなと思ってみんな吸わなかったんですけど、
うん、
それなしで登れたことがもう最高でした、
うん、
というかだって
ちょっとでも吸ってみたかった。そんなにさないと生きていけないくらいいいものなのかって思うよね。
そうでしょうね、なんか、うん、でも頂上付近9合目あたりってあのガイドさんっていうかそのプロみたいな人がこう叫んでたんですけど、
うん、
酸素3分の2しかないらしいんですよ。
さすがに苦しかったよね。
そうそう、本当にそれは苦しくて、それをみんななんか、うん、もうマスクはもちろんしてないですけど、
うん、
もうなんていうのすんごい高い岩場をこう登りながら3分の2の酸素で登ってるのは、
うん、
私たち本当にすごいことやってるんだなと思う。しかもその酸素ボンベなしで、
うんうんうん、
そういうところ酸素が薄い中でそういうの使わずに登れたっていうのはこう結構嬉しかったことかなって思うんですね、
うん、
はい、で最後、まあ、これはさっきのりかがちょっと言いかけたんですけど、
うん、
まあ、一番はもう頂上に無事に登れて頂上の最高な景色を見れたことですね、
う
ん、みんな
に、うん、本当に綺麗だったね、
はいはい、本当にね、もう天国なんだろうなって思った、ここは、
うん、
本当にもうだったね、雲海がすごかった、
あ確かに、
し御来光もすごかったし、
うん、
やっぱ2時に出発してよかったよね、
うん、ちょうどよかった、早いかなって思ったんだよね、
結構でもそんなに待たなかったよね、なんかめちゃめちゃ待つからっていう YouTube とか参考にしたら結構寒いです、うん、まあ、寒いのはもちろん寒かったけど、うんうん、そんな死ぬっていうぐらい待ったわけでもなく、ちょうどベストなんで登れて、
うんうん、
あのまあ、2時に出たんですけど、なんかちょいちょい休憩しながら、まあ、高山病とかもあったし、自分のことはね、うん、それで休憩してたんで、なんか調節しながら登ったらちょうどいい時間で、
すご
いなっていうか、う
ん、
もう何にせよ、もうあの景色は一回皆さん絶対に肉眼で見た方がいいと思います、
人
生の中で、
あの、うん、
死ぬ前に、
うん、
絶対見た方がいい。
綺麗だったね。
うん、しかも、まあでも結構年齢層高めの人も登ってましたけど、
うん、
まあ、体力があるうちに絶対登った方がいいと思った。
そうだね。うん、
なんか、うん、って思ったよね。もうあの景色は言葉では伝えられないし、うん、あの写真ももちろん、あげたりしますけど、
うん、
YouTube の動画とかも今回撮ったので、あげれたら、うん、早めにパンってあげたりしたいですけど、でもどんな写真でも動画でも肉眼で見るあれとはもう全然違う、
うん、
絶対登った方がいいと思います、うん、それにつきました本当に
本当に、
いや最高でした、総括
どう、もう一回登りたい、
いや下山がつらい、登るのは意外と大丈夫だったと思う、
うんうん
うん、ただ、1日ではやっぱ無理だわ。
無理だね。
うん、止まらないと、あ、もう足がちょうど8合目の自分たちの宿で、
うん、
足が限界に来てもう歩けない時に宿に泊まったからちょうど良かったんですけど、
うんうんうん、
無理無理無理、本当に。天気が良かったらいいかもしれないけど。
ああ、そうだね。
でも、まあ、の、また登りたいかってやれたらちょっとなんかもう1回でいいかなって思う。
うん、そうだね。今は考えられないね。
そうそうそう、
もう1回は。
直近ではもう無理。
うん。
壮絶すぎて。
うん。
もう本当に、でもまあ良かったですよね。ちゃんと乗り越えたエンジがうまくいって。うん、まあ、大学生のうちに大きいことやりたいって言って始まったこの富士山チャレンジですけど。
うん、
いやまさか自分たちがあんな高い3776だっけメートル、
うん
うん、もう登れると思わなかったし、
うん、
でもまあすごかったよ、反響すごくなかった、なんか周りの
本当にいけるんだみたいな感じだよね、
なんかもう自分たちもさ最初登るみたいな感じで、うん、本当にあんな辛いことできんのみたいな感じだけどやっちゃったわけじゃないですか、でまあ、自分のインスタグラムとかにも全然絡みない子とか外国人の人とかもいっぱい反応来たんですよ、う
ん、ああいいねめっちゃもらった、
そうそうそうそう、
うん、
そうだし登ったの、うん、みたいな、
うん、
日本一の山に登っちゃったのかホリスちゃんみたいな、
うん、
だから結構それはもうなんか自慢していいと思いますよ、もっ
とそうだね、うん、
いや本当に良かったですわ、富士山
の、うん、
言葉にできないぐらいの感動です、なんかもうちょっとだいぶ日が経ったというか経ったの、
うん、
なんかもうあの時に撮ってればもう最高の躍動感というか感動だったの、
うん、
でもまあでも本当に最高でした、
そうだね、よかった登れて、
うん、本当に登ってほしいし、もう最高ののりかほチャレンジ1回目になりましたね、
うん、
いやお疲れでした、
お疲れ様です、次は横浜マラソンだよ、
そうなんですよ。もうのりかほチャレンジって、もう私たちクレイジーなことばっか考えて、の2個ぶち込みましたけど、次 42.195 キロ走るんですからね、うん。
そっちの方がちょっと心配なんだよね、
そう
だよ、富士山より。
そう、富士山よりも全然心配。もしかしたら、申し訳ないですけど、ワンチャン、うん、悲しい結果になるかもしれない。
全然あり得る。
はい、全然あり得ます。ただ、評価してください。もう富士山、片一歩は、やりました。
うん、
でも、初めからね、こんな弱気じゃダメなんですよ。
そうだね。気持ちだけはね。
はいはい。でも、全力は尽くしますよ、この、
うんうんうん。
2ヶ月、やりますけど、うん。2ヶ月もないか。1ヶ月半くらいか。
うん。
ベスト尽くします、もちろん。42.195 キロ絶対走りますけど。うん、心配ですよね。
心配。
うん、
まあ、頑張ろうね。
富士山で自信つけたんで。
うん。
やますよ。そんなこと言いつつも。本当に。
頑張ろう。
のりかほってそういう子ですから。
うん。
そうやってハードル上げてますけど。まあね、私たちのチャレンジ、一回この富士山で第一弾はもう完遂して、終わりましたので、次のチャレンジに、ステージに進みたいと思います。
はい。
皆さん引き続きじゃあ応援よろしくお願いしますということで。
よろしくお願いします。
はい。じゃあトークテーマはこの辺で終わりたいと思います。
はい。
じゃあ次。大学生のうちにやりたいこと100個。
イエーイ。
はい。じゃあどうぞ、のりかさん。
今日は31から35。
おー。まだまだ。
割と来たね。
え、まだまだ。
割と来た
でしょ。ここで仲間割れすんのやめてよ。絆深めたやん、富士山で。
じゃあ、1個目は、
はい、
バッティングセンターに行きたい。
はいはい、ほう。
で、2個目は、スケボーをやってみたい。で、3個目が、岩盤浴。
お
で、4個目が、乗馬。
おで、
5個目は、このやりたいことリストを可愛いノートに書き出したい。
ああ、なるほど。はい。
うん。と、コメントある何か。
多分だけど、その、今回、今日やりたい5個のインスピレーションは多分、ほぼ富士山から来てるんだろうな。
そうだね。乗馬とか特にね。
そうそう、もうそうだし、スノボーも多分、あの服がスノボーっぽい服着てたから。
違う、スケボー、スケボー。
あ、スケボーか。
うん、道路のやつ。
ああ、じゃあ違うわ。まあでも乗馬絶対そうって思った。
うん。
あとなんだっけ、
岩盤浴とバッティングセンター。
岩盤浴はサウナ行ったからじゃないの、一緒に。
あ、そう、岩盤浴って何なの、
何なの、え、なんか岩があったかくて寝っ転ぶんじゃないの。
それでさ、汗かくってこと。
そうでしょ、そうでしょ。
分
かってないやん。
そうだよ、
やってみたいっていうことか。
万葉でやろうよ。
確かに万葉ね。万葉、うん、
じゃあ高野の時におじさんに教えてもらった、うん、あれ龍泉寺行こう。
ああ、龍泉寺ね。龍泉寺、うん、岩盤浴行きたいわ、うん、確かに
ね。
乗馬は、乗馬をやりたい、う
ん、やろうよ。
なんか
さ、
何どうぞ。絶対富士山でしょ。
違う、私たちのさ、大学の女の子ってさ、乗馬しがちじゃない。
え、確かにね、確かに。まあ自分たちもその大学生代表だからやる。
うん、やろう。
乗馬か、どこでできんだろうね。僕ファームとか行ったらできんのかな。
うん、
やるか、
やろう。
え、なんかそう、私がさっき言おうと思ったのは、なんか富士山でさ、
うん
う
ん、
もうどうしても下山できないというかさ、下山が辛い人ってさ、うん、馬の選択肢あったじゃん。
うんうんうん。
なんかちっちゃい馬みたいなのに乗って、なんか下山するっていうのがあったんですけど、うん、めっちゃ恥ずかしいよね、うん、あれ。
恥ずかしい。乗ってみたいけど恥ずかしい、あそこでやるのは。
みんなに言われた、馬だけは乗るなって。絶対みんな見るから。うん。確かに、普通のじゃあ馬乗りましょうね。
うんうん。
なるほど。じゃあ今回のりかのやりたいことはそれね。
うん。
はい。じゃあ私いきますよ。
はい。
1個目、紅葉を見に行く。
ああ。
2個目、中級山登り。 3つ目ピクニック、
うん、
4つ目衣替えをする、5つ目人力車に乗る、
うん、あ
何かコメントありますか？
中級の山行きたいね。
上級登って中級に下がるっていう謎パターンね。
中級の山ってさ、やっぱ止まんなきゃダメなのかな。
止まんない
、帰りで行けんの？
どうなんだろう。でも私たちもうあの登山に火がついたじゃないですか、あの、
いっぱい買ったしね、登山グッズ
揃えたから行こうよってなったんですけど、うん、1号目か次1号目から5号目まで登るっていう作戦あった
じゃん、うんうんうん、
それは絶対止まらなくてもいいと思うんだよね、
うん、
だけど中級ってどうなんだろうね。いや止まらなくてもいいんじゃない、
いいのかな、
うん、でも結構なんか舐めてかかったらまあやばいと思うけど、
うん、香りがさこの前見せてくれたさ鹿がいる山の写真みたいなやつ、
あれどこで撮って見るか。でもさガチで鹿いたらさ、
それどうする？怖いよ普通に。それは
逃げらんないよ。あったったったった。こうなんていうの、遠野が、遠野岳、遠野岳神奈川県、
うん、
6時間15分コース
登りだけ、
総歩行時間、いや多分行って帰ってきての6時間15分、山頂の標高1491メートル、めっちゃ低くない？
うん、大山
ぐらい、うん、
ね、
それかもう一個ねあるのは大竹山、大竹山か、
大竹、
これは1266メートル、もう余裕だと思いますよ
ね。え大竹山だって、
大竹山、
うん、
5時間55分コース、これ中級レベルですね。東京都にある山ですけど、まあ、その2つじゃあちょっと行きたいなと思ってます、うん、中級の山行きましょうよ。
行こうね、
まあ、それがやりたいことですかね。
はい
はい。あとなんだっけ、なんか突っ込みたいやつある他に。
何、紅葉とピクニックは一緒にできるんじゃない？
あ確かに。うわちょっとやめてよ減らすの。
あるじゃん、なんか新宿でさあるんじゃないの？
あ、 あるよ。なんとか
公園。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ね。
国立公園、な忘れたけど、あります、有名なところ。うん、そこ行く？
うん。
そこ行こっか、じゃあ。
うん、
後輩くんと3人で。うん、そうですね。それがやりたいことです。
うん、はい。
以上になります。ということで、今週もね、こんな感じで収録しましたけど、で来週はちょっとまだ決まってないので、
うん、
何かと会議を重ねて来週どんな楽しい話があるのかちょっと楽しみにしててください。
はい、
最近ちょっとあのポッドキャストの収録はなんかズームばっかりでちょっと悲しいんですけど、ちゃんと合ってるんだよね、
うん、合ってるは合ってるけど、ポッドキャストを撮るために合ってないんだよね。
そうそうそう、そういうことなんですよ。なんでまたなんかちょっと音質が聞きづらいかもしれないんですけど、たまに、
うん、
ご容赦くださいということで、
はい、
はい、じゃあ今週もこんな感じで終わりたいと思います。皆さん、はい、富士山登ってみてください。
はい、
はい、じゃあニュージー大好きの香里と
のりかでした。
はい、また来週、
また